猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編中編も合わせてお聞きくださいね。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーのに行ってみたいと思います。
はい。
で、実はちょっと先週うっかり、チェックし忘れていましたが、
はい、
猫のしっぽの公式なホームページに、コメントいただいてました。
あら、
はい、
あらあら、はい、
ということで11月19日227回全米を聞いていただいた、これアマンさんですね。
はい、
かの有名なアマンさんですが、
はい、
貴重な体験談ありがとうございます。あまりの流れの速さなので心の準備が追いついていかないですね、
うん、
といただきました。これは発覚編ですね、227回なので。まあ分かっていきなり手術が決まっちゃったという流れの早い話のところを聞いていただいての感想ですけども、本当にまさにあの書いていただいている通りで、まあ自分自身あまり心の準備は全然追いつかなかったですね。あれがあるという間に決まってしまったという、
はい、そうですよね。
もうまな板の濃い状態でしたね。はい
はい、
はい、で、その後11月26日の228回全編を聞いていただいて、同じくアマンさんから人の手術の話なのにドキドキが止まらないということでいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですよね、もう目の中に注射刺すとかね。
ね、ね、なんか
恐ろしいですよ本当に。
まあちょっとね、後で聞くとやっぱり自分自身恐ろしいですよね。
ね、
こういうことされてたのかとかっていうのを。その場ではなんか分かんないじゃないですか。何をされてるかっていうのほとんど分かんない状態で手術終わっちゃったんですけれど、
うん、
後でこういうことだったんだよねみたいなことを聞くと、やっぱりその、ビビってしまいましたね。後でビビってしまったというのはなんか、まあそんな状態でしたけどね。本当のんびり屋ですけどね。はい、能天気というか。
はい。
はい。ということで、ドキドキしていただいて、まあ、よかったかなと。
うん、そうですね。
はい。
あんまり私たちラジオ、そのドキドキ感はあんまないんでね。
なかったからね、今までね。のほほんと配信して、配信してきましたからね。あの、ゆるい配信をしてきましたね。たまにはドキドキしてもらうのもよかったかなと。
そうですね。
はい。はい、ということで、ありがとうございます。ということで、あの、コメントいただきました。さあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。で、いつものようにツイッターのハッシュタグ、または、アットマーク、キャッツテルポッドキャストの、アカウントの方にいただいたメールからご紹介していきたいと思います。
はい。
11月23日、ミッチーアットマーク、ミッチーアットワンライフポッドキャストさん。これ、ワンライフポッドキャストというポッドキャストを配信されているミッチーさんというポッドキャスターさんから、うん、いただきました。
はい、ありがとうございます。
これ確か岡山で配信されてるんですよね。
うん、
岡山にいますんで。ワンライフポッドキャストという、
うん、
あの、毎回いろんな方のインタビューをしながら配信されてるという素晴らしいポッドキャストですけどね。うん、
はい、素晴らしいですね。
はい。まあ、その人にも、その人の人生がある、いろんな人に、まあ、それぞれの人生があるということで、ワンライフポッドキャストと。
あ、
いう意味なんでしょうね。
う、
一つ一つの人生が素晴らしいということで配信されてるということなんですけどね。
うん、
はい。で、ミッチーさんの、最近聞き始めたポッドキャストたち多いな、もはやポッドキャストが生活の一部はというふうにいただいて、ハッシュタグを聞かれた、ね、あの、ミッチーさんが聞かれた、聞き始めたポッドキャストを、ハッシュタグを羅列していただいてますが、
はい、
いっぱいありますね。シャープアバラヤ、シャープオサロボバナチ、シャープムチャブリンガー、シャープ作店、シャープ中古書店夕闇堂、うん、シャープゆとみと、シャープ影帽子、シャープこんちき、シャープ世代間乱動団、シャープ正しい、シャープ万族、シャープ天禄 FM、シャープようこい、シャープラゴタイム、シャープ猫のしっぽ、シャープ親バカゲート、 いうことでね、この尻尾も聞いていただいてました。ありがとうございます。
いやーもう本当にな
んかたくさん聞いておられますね。
ねえ、ポッドキャスト漬けですね。本当、
はい、
素晴らしいです。
素晴らしいですね。あの8割ぐらい私かぶってますけど、2割ぐらいは聞いてないのもあるんで、ちょっと今度聞いてみようかなと思います。
うん、そうですね。はい、ぜひぜひ教えてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして11月24日に私が年休取って映画ブレードランナー2049を見に、と、映画といえばビールですよねということで、映画見に行ったつい、もう映画といえばもう当然ビールですからね。
いや、映画館でビール飲んでる人見たことないです
よ。おかしかろう、それ。ビールでしょ。
いや、ポップコーンでしょよ。
いや、ポップコーンプラスビールでしょ。
いや、ポップコーンとジュースでしょ。
うん、ジュースですか。まあ、コーラとかね。
うん、コーラとか。
わかるけど、私の場合はビールとポップコーンです。
もう大人すぎるじゃないですか。
でしょ。
ていうか目調子悪いって言ってんのに、
はい、
そんな暗いとこでそんな大きなテレビ見ちゃダメじゃないですか。
いや
リハビリ
見たかったのよ。
結果見たかったですよね。
単にブレードランナーの2049が見たかったのよ。
そういうことですね。
うん、はい、そういうことです。うん、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、そして11月26日、イクラムさんが、228回前編を聞いていただいて、多分眼球の水晶体を超音波で破砕して吸引したらレンズをするって入れると思いますよっていただきました。
さらっとすごいこと、
さらっとすごいこと書いてあって、これをやっぱり文字で読むと痛いになるんですよね。痛いなみたいな。
超音波で破壊ですよ。
破壊しますからね。
怖いですよ。
確かにそうなんです。白内障の手術は、まずその元々入っている水晶体が、まあ、濁るというのが白内障で見づらくなるということなんで、その水晶体を一旦その取り除いて、で、代わりにスルッとその人工のレンズを入れ、その水晶体の代わりのレンズを入れてあげるという、まあ、そのレンズを置換すると、交換するという手術なんですね。
痛い、
超音波で破壊ですからね、痛いですよね。もうこういう文字で見ると全然痛くなかったんですけど。
全然痛くなかったんだけど、もう文字
で書いてあると、でこういうことされたよねっていうふうに読み返すと、やっぱり痛いってなっちゃいますよね。
痛いですよ。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、ただ、手術前でも話をしましたが、全く痛くなかったです。手術自体はね。なんか気がついたら終わってましたって感じですね、白内障の方は。
でもあれですよね、そういうふうに聞くと、やっぱそう、それ痛く感じるけど、痛くなかったっていうのを聞いたら、逆に、そういう同じ症状になった人は、あ、痛くないんだったら、ちょっと、やっぱ早めに行こうかなっていう。
そうそう、ね。そうなんです。
いいですね。
ね。
うんうん、
これだから、その、例えば、事前に調べたんですよ。こういう手術をするっていうのは。で、調べって書いてあることって結構痛そうじゃ、こういうふうに文字で書いてあるとやっぱり痛そうじゃないですか、ホームページとかに。例えば、小子体を入れ替え、抜いて入れ替えますみたいな。吸い出して入れ替えます、ガスと入れ替えますみたいなね。こと書いてあると、なんかそれ痛そうじゃないですか。
痛そう。
でも実際は痛くなかったよっていうのがね。わかれば、ちょっと勇気は出るかなということですかね。はい。
ですよね。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。そして、11月27日に、ただの一之輔さんから、第19回見せ物学会総会ということで、ストリップ誕生70周年記念公演、西条昇さんによる小沢昭一さんに捧ぐ、日本のストリップ70年史、額縁賞から現在までと。いうシンポジウム、ストリップ、見せ物何でもかんでもというので、西村大吉さん、青木茂さん、小泉慎一さん、西条のぶさん、過去司会、坂井将軍直文さんですかね。という、なんかそういう、 集まりに行かれたってことですかね。木馬亭見せ物学会総会というか、うん、なんか学会みたいな感じですね。セミナーみたいな感じですね。
うん、
ストリップのセミナーとすごいですね。見せ物なんでもかんで
も。すごいですね。まあでもそんなに長いんですね。
ね。70周年ということで。うん、
へ
ぇ、ね、面白いのに言っておられますね。なんか。
うんうんうんうん。うん、また、すごいもう多趣味ですもんね。
ね。
うん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして、ケンさんから、いつの間にかイングレスでモッズが4つインストールできるようになってるというふうにいただきました。
うんうん、
これあの、ね、バリアとかそういうのが、うん、普通は2つしか1人の人が入れられないんですけど、4つ入れられたりとか、うんレゾネーターが、あの普通、レベル8が1個しかさせないところ2つ、2倍の2個させたりとかって、今、キャンペーン、5周年キャンペーン期間中なんですよ。
ああ、そうなんだ、ね。
イングレスの。うん。
もうね、
小月さんすっかりやってないでしょ。
うん、開いてさえいない。
開いてさえいない。ポケモンは？
ポケモンはやってます。
やってる。お
ー。ポケモンやってます。そう、この間、ミュウツーっていう、うん、あの、なんか、一番みんなが欲しがってるやつが、
はいはい、取れました。
取れました。
おお素晴らしいですか。
もう自慢したかったけど、うん、ガンちゃんポケモンしてないから、
そうそうそう。
自慢しても全然伝わらないからいいです。
うん、ポケモン最近もう開いそれこそポケモンの方は開いてすらいないですね。
いやいやね。
私まだレベル5で、ま、あのジムに所属したら満足しちゃってもうそこでやめちゃいました。レベル5ですよ、
レベル5って。
はい。とりあえず、ジムに所属できた時点で満足して、もういいですってなっちゃいました。
うんうんうん。うん、あそうですよね。自分のね、その、そうそうそうなんか気持ちありますから、ね。
そうそうそう。やっぱ北九州は珍しいポケモン出ます？あんまり変わんない？
うん、変わんないです。沖縄まで行ったら一つだけ、なんかありますけど、さすがにちょっとポケモン取りに海越えるのは勇気いりますよね、
うんうん、まあでも、うん、ねまだこっちから行くことを比べたら近いじゃないですか。
そうです ねだからちょっと
そのうちあれじゃないですか、バカンスで行くのもいいんじゃないですか、
うん、
バカンス兼ねて
行ってみようと思います、ね、はい
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そしてでちょっとさっきの補足すると一応5周年記念で11月いっぱいが多分キャンペーン期間中なんで今のうちがチャンスだと思います。
ああ、
はい、イングレスに関してね
3日
あと3日ぐらいですけどね、2週間ぐらいキャンペーンが期間があったのかな、
うん、あ長い、
うん、
はい、ガンちゃんは未だにやってるんですか。ちゃんと
やってますよ。やってますけど昔よりはペース落ちましたね。
うんうんうん、うん、昔はね、だってもう遠回りして書いてましたね、はい。
そうそうそう、大回りして書いてましたけど、今ほとんどそんなことしてませんね。
うん。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、そして丸 M さんが、賑やかしでプレゼント企画に応募します。その昔、集団検診の眼底検査で引っかかり、眼科に行ったところ、検診は誤診だったものの、来たついでに他の検査したところ、緑内障気味で、点眼生活を送ることになりました。
うんうん、
処方された目薬の発毛成分が、処方された目薬は発毛成分が主らしく、
うんうんうん、
これまつげかな、
まつげ
が伸びて眼鏡に当たるようになりましたって、うん、すごいですね。
うん、なんか緑内障の入ってる成分が目に効くらしくて、
はいはいはい、
うん、
毛が伸びるといいですね。
そうそう、
まつげが伸びるといいじゃないですか。つけまつけなくていいという猫関さん。
そういやなんか、うん、その緑内障の人方がそれ気がついて、うん、今その緑内障の成分がまつげの、うん、なんかあのなんていうのかな発育剤、
うん、
として売られてるんです
よ。売られてると、
はい、
別の薬として売られてるということですよね。
そうですね。
なるほど。
うん、たまに使ってますよ。
あ、そうですか。
うん、うん、伸びますようにって。
伸びますようにって。
うん、でも忘れます、やっぱり。なんか目薬だとなんか目が疲れてるからつけようって思うけど。
なるほど。
なんかそんなにまつげ足りないことが困ってるわけじゃないから、つけ忘れちゃって。
いや、たまに電車乗ってたりするとバッサバサの人いますからね、まつげがね。
うん、羨ましい。
若い女性で。
うん。私は羨ましいけど、男性的には多すぎだろうって。うん、
びっくりしますけどね。本当に、見ると。どうしたんですかみたいな感じで。何があったんでしょうかみたいな。
もうどうしても目にまつげつけたかったんですよ。
つけたかったのかな。
ガンちゃんがどうしてもお酒飲みたいのと一緒ですよ。
一緒
一緒。
わかりました。一緒一緒。はいはい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、そして、イクラムさんから、はい、228回後編を聞いていただいて、ガンダルフさん、東京府でお世話になりました。シャリンガンはここに出てくるネタだったんですねって、ガンダルフのガンが目になってますけれど。
うん、
シャリンガンは、の話は、うん、まあ、そうですね。ちょうど先週その話をね。
あ、はい。
してましたね、シャリンガンの話を。
はい。
ちょっと東京府でもちょっとそのシャリンガンの話が盛り上がってましてですね。はい。
あ、はい。
まあ、そういうことだったんですね、ということで。
こちらの話題だったん
ですね。はい、話題ということでしたね。はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして、で、ニジパパ生活さん、これニジパパラジオを配信されてるニジパパ生活さんから、ニジパパさんからですけど、手術話怖い、目は見えるだけに怖いですよねと、
うんうん、
自分も物もらいの時に目の部分だけ穴の開いた布をかぶせられて切開されました。痛い痛い痛い痛い痛い、やっぱ切開されるって聞くと痛いですけど、
痛いですよ ね、
やっぱそういうの聞くと痛いですよね。ちょっとやっぱ目の近くって怖いですよね、やっぱりね。
痛いですよ、ね。私も物もらいの手術した時、ことありますけど、
うん、
私の時はなんか幼い時だったので、はい、やっぱなんか目が脳に近いじゃないですか。
はいはい、
でだから幼いから、あんまり麻酔打ちすぎると、ちょっと脳に影響あったりとかしたら困るから、はいはいはい、麻酔少なくしますねって言われて、はい、すごい少量の麻酔しか打たれず、
はい、
麻酔が効かなくて、
うん、
ほぼそのまま切りました。
わお。痛い痛い痛い痛い痛い痛い。
いや、痛かった。本当に。
それ痛いでしょ。痛いでしょ、それ。
もう目開いてて、目の中にブワーって血が。
うわー、痛い痛い痛い痛い痛い痛い。
見えてましたからね、幼な頃に。ほ
ん
と、めちゃくちゃ痛かった。
うん。
だけど、お菓子買ってあげるから泣くんじゃないって言われて泣くのやめましたけど。
あー。偉いですね。
その時から、はい、その時から食い意地があったんですよ。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いや、まあね、麻酔、やっぱりね、難しいですよね。麻酔って、聞いたら聞いたであれなんでしょうけど、ね、あまり聞きすぎて危ないしね、確かにね。
そうそうそうそう。やっぱね。
難しいですよね。
なんで麻酔になるか分かってないらしいですからね。
あ、そうそうそうそう。未だにね。
うん。うん、
なぜ聞くかが分かってないという。
けど、聞くから使うっていうね。
でも、聞くから使うという、そうなんですよね。
恐ろしいですよ
ね。ね。
うん、
でも、麻酔、ちゃんと麻酔専門のお医者さんいますからね。
あ、ね、そうですよね。麻酔科の先生、ね。
麻酔科の先生がちゃんといて、全身、うん、私全身麻酔じゃなかったんですけど、やっぱ全身麻酔の時には、ちゃんとその、前の日から、
うん。
ちょっとこういう量を打ちますとか、こういうことをしますって、必ずその説明来てましたね。
あ、やっぱ他の患者さん、うん、
他の患者さんの時に、
うん、来られてました
か。明日は全身麻酔なので朝からなこれを準備してくださいとか、あれをやりますからみたいな説明をすごく丁寧にされてましたね。
ああ、やっぱそうなんですね。
はい、
うん、
はい、
ね、あんまり入院とかしないと分かんないけど、
は
い、
そうそうそうそう、
すると分かりますよね。
ね、
はい、ありがとうございます。
はい、そしてケンジさんから228回前後編拝聴、質問ですが、術後は寝るときにうつ伏せというと、うん、穴あき枕でも使うんでしょうか、刺激のある食べ物やお酒も控えめなんでしょうか、
うんうん、
安定感あるエンディング、もう心配は不要、やっぱりバッチリといただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、まず最初の質問なんですけれども、穴あき枕っていうか U 字型の枕を貸してくれましたね。うつ伏せでなんで、よくマッサージなんか、ね、の時になんか、うつ伏せになる時に U 字型の枕みたいなのが、あるじゃないですか。
はい、はい。
まあ、あれとほぼ同じような枕 とクッションを貸してもらいました。
頭側に言うってことですよね。なんていうの、
あ、そうそうそう。頭。
首側じゃなく。
うん。頭側に言うというか、まあそんな感じですよね。ただ。
私も、丸だと思ってた。うん、
あの U 字型でして、片っぽが空いてる感じの U 字型の枕でしたね。寝れない、でも。借りましたけど、寝れませんでした。
うん、寝れないですよね。
やっぱり熟睡はできないですよね、当然ね。
気になっちゃうし。はい、
で、これはまあ入院編の時にもちょっと話をしてますけれど、手術が終わったその日から3日ぐらいは必ずうつぶせ、常時うつ伏せというか、下向いててくださいと。で、寝る時もうつ伏せ、基本うつ伏せ寝をしてくださいっていうふうに言われましたね。寝れないです、これやっぱり。そんな枕借りて、うつ伏せで寝ましたけど、やっぱ寝れないですね。うん、うつらうつらするぐらいで。で、3日目、4日目ぐらいから横、要は、傷口が上になるようにして寝てくださいっていうふうに言われて、いや、目尻が上になるようにですよね。だから左目をやったので、私は左目を手術したので、左が上になるよ。右の耳が下になるように、横向きになるのはいいですよって言われました。うつ伏せが辛いようだと、まあ、たまに横向き、右を下にして寝るのはいいですよっていうふうに言われたのが4日目ぐらいからですね。
あ、横向きが OK なんじゃなくて、そうそう、右が下なら OK。
あ、そうそうそう。要は、手術のために、穴を開けた方が上になるようにしてガスが抜けやすいようにしてくださいっていうことなんです。
ふんふんふんふん。で、うつ伏せか右下ってこと
ですか？そうそうそう、うつ伏せか右下で、仰向けは極力しないようにしてください。仰向けにはならないようにしてくださいっていうふうに言いましたね。まあ、そのせっかくついた網膜が また浮力で、要はその仰向けになっちゃうと浮力で浮き上がってまた剥がれる可能性があるので、必ずうつ伏せになってくださいって言われます。
いや、辛い。
辛かったです。本当寝れなかったですね。まあ、それ、何が辛いって、お酒が飲めないのと、そのうつ伏せ寝が一番辛かったですね。
どっちが、どっちって言われたらどっち
ですか？まあ、両方ですけど、どっちかって言われると、まあでも酒はね、基本我慢できた。
あ、そうなんだ。
そうは言ってもアル中じゃないので、うん、一応これでもね。
へぇ
ー。一応我慢はしました。さすがにこっそり隠れてね、飲むなんていうこともしなくて。一週間は一応禁止はしましたね。
すごい。
で、まあ、刺激物は その退院後も、極力刺激物は避けてくださいねとは言われましたね。極端に辛い食べ物だとか、そういう刺激物は避けてくださいって言われましたけど、まあ普段通りの生活でいいですよって言われたんで、サクッとビールは飲んじゃいましたけどね、退院してすぐに。普段、それが普段、それが普段通りの生活なんで、私にとっては。
あ、お医者さん言い方間違ったな。ね、
まあお酒も、あんまり、だから深酒をね、ベロンベロンになるまで、ね、飲むとさすがにまずいだろうということでビールぐらいにしときましたが。いや、うまかったね。まあ、退院したらうまかったですわね。
さすがに。いや、まあね、ハンバーグ定食とか。
ね、お昼にハンバーグ定食食べに行って、自宅療養1日目に。まあ、当然、ランチビールですわ。
いや、もうほんと、驚きましたよ。一発目行きますね、って思って。それも酒ついてるし、と思って。ね。
うん、もうビールなんか炭酸爆買い飲料ですから酒じゃないですもん、私にとっては。
いやいやいやいや。お酒もお酒ですよ。
強いこのミロですよ。もう炭酸爆買い、爆買い飲料に炭酸が混じってるぐらいのノリですから大丈夫です。
はい。そうですよね。大人はいいんですよね。
はい、大人はいいんです。
はい。
ありがとうございます。ということで、まあ、厳密に言うとやっぱり1ヶ月ぐらいは控えた方がいいよねってよく、ね、ウェブの記事とかにも書いてありますけど、まあだから、泥酔しないんだったらいいかなぐらいに思ってます。 軽くビールをいっぱい飲むぐらいとかね、控えめにしとく分にはいいんじゃないかなとは思ってますけどね。
まあ飲みすぎなかったらいいですよね。
そうそう、そういうことです、うん、はい。あとまあエンディングもバッチリということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。そしてピンチャさんから228回拝聴しました。後半の話ですが、スパムは食べたことがありません。でもコンビーフは食べてました。とコンビーフというと傷だらけの天使ですね。 あとコンビーフカレーが初めて作ったカレーですと。ということで、あ、確かにね、コンビーフカレーも美味しいですよ。カレーにコンビーフを、肉の代わりにコンビーフ入れるとかね。
おー、あ、でもなんかいい出汁が出て美味しそう。
うんうんうん、
うん
うん、はい。
へ
ー、はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでしたが、たくさんいただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
喧騒を離れ、二人はそこにたどり着く。静かに座り、杯を合わせる。マイクの向こうに問いかける。はじめは遠慮がちに、いつしか大胆に。一つだけでもいい、あなたの心に残るなら、温かいお便りお待ちしております。素人 100% 大阪トークラジオ、ほろよいセブン。
いや、雰囲気全然違うから。そんなしみじみしたラジオじゃないから。もうちょっと雑な感じやから。ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャストほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
前方12時方向、新製品プラも発見。指示を行う。
今さら何をためらおうか。
確保。右3時方向、噂の工具発見。
これぞまさに転入。
確保。左9時方向、ずっと探していた棟梁が。
飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。
確保。
年金足ります？
まだじゃ。
はい、それではエンディングに行ってみたいと思います。
はーい。
はい、ケンチさんに褒めていただいた通り、最近バッチリですね。
ねえ、
ね、
やっぱりもう何回もやるのが一番のあれですよね。
うんうん、そうですね、
うん、
はい。まあ、あの、前回はね、ちゃんとテンポというかリズムを取っていただいて。
はい。
なんで、そのパターンでぜひ、また。
そのパターンでいきます。
いきましょうか。はい。
はい。では、いきますよ。
はい。
せーの。次回も聞いてくださいね。
うん。あの、私、バッチリですけど、私、あの、リズム取れませんでした。リズム取ろうと思ったんだけど、なんかかえってボロボロになっちゃいました。ダメだ、リズム感ないから全然。
あだとなりました。
あだとなっちゃいました。
私と一緒じゃないですか。
ね、かえってあだとなっちゃいました。
かえってあだとなりました。
はい、
ということもありますよ、
ね、
はい、
はいはい、ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、また来週もよろしくお願いします。失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編、中編も合わせてお聞きくださいね。